今日は兵庫県弁護士会姫路支部豊福弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日も前回から引き続き相邻関係といって土地や建物の利用についてのお隣さんとのトラブルを中心にお話をさせていただきます。
はい、お願いします。
まずはお隣さんの土地との間に高低差があり、雨が降った時の雨水が流れてきて溜まってしまうという場合を想定します。
うん、低い位置にある土地の所有者は雨が降るたびに溜まった水の処理をしなければならなくなり大変ですよね。何か手立てはないんでしょうか。
はい、結論から言いますと、土地の自然な高低差から生じる雨水などの自然な流水については、これを妨げることが認められていません。水は引力によって高いところから低いところに必然的に流れます。
はい、
水を吸収しにくい地面の場合には水流となり低いところに流れていくというのは自然の現象で、それについて公地の所有者に何らかの義務を課すのは酷であるという考えがあるようです。
そうすると低地の所有者は流れてくる雨水について何の手立ても取り得ないということですか。
盛り土をしたり自然排水を妨げるような設備を設けたりすることによって、雨水の流れを妨げ高地の利用を損なわせた場合には高地の所有者は損害賠償およびこれらの設備の除去を請求することができます。ここで注意が必要なのは高地の利用を妨げないのであれば、低地の所有者は独自に排水設備を設置することができます。ただしこの排水設備の設置費用は低地の所有者が負担することになります。
なるほど。問題になるのは高地から流れてくる雨水だけなんでしょうか。
いえ、民法では水としか規定されていませんので、地下を流れる地下水や湧き出た温泉水も含まれます。
そうなんですね。台風なんかで低地に設置した排水設備が壊れて排水できなくなってしまったような場合はどうなるんでしょう。
この場合、高地の所有者は原則として事故の費用負担で排水ができるよう必要な工事を行うことができます。低地の所有者はこのような自然災害の場合にまでその費用を負担して排水できるようにしなければならない義務はないのです。
なるほど。
そして高地の所有者がこの工事を行うのに必要な範囲で低地に立ち入ることも認められます。
林地から流れてくる自然流水はどんな場合でもそれをせき止めたりしてはいけないんですね。
民法でせき止めてはいけないと規定されているのは、あくまでも自然の高低差に基づいて流れてくる自然流水についてです。
はい、
したがって人工的に高低差を作り出した結果、雨水が流入してくる場合や庭の池の水が溢れて流れてきた場合なんかはそれが流入しないようせき止めることはできます。また流入しないよう林地に請求することもできます。
高地であっても排水できずに浸水してしまうということはありえますよね。
はい、例えば盆地上の袋地なんかが考えられます。この場合民法では高地の所有者は排水のために低地に水を通過させることができると定めています。
排水のためであればどんな場合でも低地に水を通すことができるんですか。
いいえ、自分の土地から直接公の水流や下水道に排水することがそもそも不可能な場合や、著しく困難な場合に限られます。著しく困難かどうかは客観的に判断されます。例えばポンプを使ったり迂回したりすることによって技術的に低地を通過せずに直接排水することができてもその排水のための設備の設置や維持のために莫大な費用がかかる場合には著しく困難であると判断されます。
なるほど。では高地の排水のために低地に水を通す方法については何か制限はあるんですか。
はい、排水の方法について民法では低地の所有者への損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならないと規定されています。
はい、
例えばいくらその設置費用が安く済むからといって 低地の上に建っている建物を一部取り壊さなければならないような場所を選んだりすることはできないということです、
うん、
実際は高地所有者が排水設備を設置するのに要する費用と低地所有者が排水設備の設置によって被る損害を比較することになります。
高地の所有者が低地に設置した排水設備を低地の所有者が使用することはできないんでしょうか。
高地の所有者の設置した排水設備を利用して低地の排水を行う方が効率的なことも十分にありえます、
はい、
そこで民法では排水設備の設置や維持管理のために高地所有者が支出した費用の一部を分担することによって、
うん、
低地の所有者も高地の所有者が設置した排水設備を利用することができると規定しています。
具体的に費用の分担方法について民法で定められているんですか。
いえ、民法では利益を受ける割合に応じて分担するとしか規定されていません。実際には排水量や土地の面積なんかを基準にすることになります。
なるほどね。この自然流水の問題は土地についてのものだけなんでしょうか。
いいえ、建物でも問題になり得ます。
具体的にはどんな場合に問題になるんでしょう。
例えばお隣さんの家屋の屋根の構造から雨が降ると雨水がその屋根を伝って自分の所有地に流れてくるという場合を想定します。
はい。
前提としてお隣さんの家屋の屋根は土地の境界線の内側に収まっていて越境はしていないとします。
はい。そのままですと雨が降るたびに自分の土地に雨水が溜まっていきますよね。
そうなんです。そこで民法では土地の所有者は直接に雨水を林地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはいけないと定めています。
はい。
したがってこの場合お隣さんに対して雨水が溜まることによって被った損害の賠償を求めることができるだけでなく、
うん、
雨水が流入しないように雨どいを設けるよう請求することもできます、
うん、
例えば屋外に設置した給湯設備が壊れてしまったりエアコンの室外機が壊れてしまったりすることが考えられますね。
そうですよね。では雨水に関連して近くの用水路や川に排水するために土地と土地の境界線上に小さな水路を設けている場合がよくありますがこれについては何か決まりはあるんでしょうか。
はい。この土地の境界線上にある水路についてそれぞれの土地の排水のために必要なものですので、
はい、
民法ではそれぞれの土地の所有者が異なる場合その水路や幅員を無断で変更することはできないと定められています、
うん、ではいずれの土地も同じ所有者に属しておれば自由に水路や幅員を変更することができるんですね。
全くの自由というわけではありません。
うん。
その土地を含む地域に独自の慣習があればその慣習に従わなければなりません、
はい、
地域によってその地域の特性に合わせて水路の管理方法があり、
ええ、
その管理方法による方が合理的だからです。
うーん。お隣さんとの土地や建物の利用についてこんなにも細かく民法で規定されていたんですね。
そうですね。ただしお隣さんとはこれから長い間ご近所さんとして同じ地域で暮らしていくことになりますので、
はい、
民法で定められた権利であるからといって最初から強硬に主張していくことは今後の関係を悪化させることにもなりますので、
はい、
まずは穏やかな話し合いから始めるよう心がけることが必要であると思われます。
本当にそうですよね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。